堀鉄第7回講師の角です。
講師の団子です。
はい、第7回テーマですけれど、はい、何でしたっけ。
何ですか先生
夢の中に選択は存在するかっていう。
ああ、いや、ちょっと、考案から一回離れてってことですね。
まあそうですね、一回か十回か分かんないですけど、離れて。
これは、なんでなんですか？夢の中で選択はある、できるか。
できるか、存在するか、あるか。このあたりはちょっと、まあね、言葉大切だから、はい、厳密にするべきかどうか難しいんですけど、
はい、
そういったことです。
なるほど。
はい。
面白いですね。
面白いと思う。
ああ、すごい面白いと思いますよ。やっぱり、もう考案いらないんじゃないかなと思いますね。
そうですね。
うん。うん、もうやっぱり自分で考案を作る、ところまでも、
そうですね。
ね、賀来さん来てるんじゃないかなと僕は思いますね。
あ、ありがとうございます。評価いただいたということで。
はい。
そうですね。夢の中に選択が存在するかっていうことなんですけど、しますか？
夢をまず見るかですよね。
ああ。
夢見ます？
まあ、たまに。
ああ、見ますね、うん。うん。
頻度はじゃあどんくらいで。
どんくらいですかね。
これのどうやら人によるっぽいですよね。
僕、昔無病だったんですよ。
ほう。
家の2階で寝てて、
うん。
夢の中で階段降りてる。
うん。
夢とか、あって、
うん
うん、朝起きると、やっぱ1回って寝たりするんですよ。
おー。
っていうのが結構あって、
うん、
夢はね、すごいよく見る方ですね。
お
今は頻度で言うと、
う
ん、でも週2ぐらいかな。
おー、見るな。
はい。
俺多分月1とかですからね。
あ、少ないですね。
少ない。
うん。
うん。だから、楽しみっつうか、見た時嬉しいっつうかね。
ああ、ね、なんかありますよね。
うん。まあ、大体なんかその、ちょっと、まあ悪い夢っていうか、なんか夢っていうものってなんか面白いなっていつも思ってるんですけど。うん、
いつもね、だから夢見ると、朝どんな夢だったか書いてますね。
うん、あ、危ないやつだ。夢日記。
夢日記危ないでしたっけ？
なんかね、よく言うっていう話だから俺も何が危ないのか。
何が危ないんだろう。
なんかちょっとね、狂っていくとかそういう話がね。
あ、そうなの？
ありますよね。なんかまあ、確かになって今ちょっと思っちゃうところもなきにしもあらずですけど。
そうですね、気をつけます、ね。
うん、夢日記ちょっと狂っちゃうっていう噂は聞いたことありますよね。
あ、そうなんですか。
ええ、
なんか整理するんでしたっけ？一日のあった出来事を、ね、なんか頭で整理する、
うん、
寝てる間に。
ねえ、でもそれもまあなんか、にわかには信じがたいなって思っちゃいますね。夢の内容ってもう、
うん、
結構めちゃくちゃだったりするし、全然なんでこいつが出てくるんだっていうやつ出てきたりするし、
うん、
何年も会ってない人間とか。
そうですね。
うん。
まあ、パソコンでなんかハードディスクのデフラグとか。
ああ、よくね。
デフラグメンテーション。
うん。に例えられるってことですよね。
ですよね。デフラグしてる時のデータを上に上げた時のものとかが見えるから、
うん。
夢に見えるみたいな。でもその説の調査ってないですからね。
まあね。
うん。仮説ですよね。
うん。なんかその、最近じゃあそのなんだ、夢の映像を、その、まあ現実世界にその可視化できるような仕組みとかもなんか作られてるみたいで、脳みそになんか電極。
あ、そうなんですか。
うん。
それはドラえもんの道具みたいですね。
そうですね。
へぇ、
それがこう、できる、っぽい話が、あるみたいで。
はい。
ね、それできたら録画とかしてね、後で見たら、楽しいなって思っちゃいます、
ね。あ、面白いですね。
うん。てなわけで。
はい。
そう、代わりに録画したものであれば、うん、それ見てるときその夢は、もちろんもうその終わった後の話でしょうから、
うん、
そこに選択があるわけがないっていうのはまあ、自然な流れで思っちゃうわけだけど、まあそうですね、はい、ただ見てるときって、かなりリアルタイム性を感じてますよね。
はいはい、
実際どうなんだかわかんないけど、
うん、
本当にその時間が圧縮されてるのか延長されてるのかもわかんないし、なんだろうな。話、いつの間か飛んでったりとかして、それに気づかないこととかもある。たりとかしますしね。
そうですね。
うん。で、選択があるかって話なんですけれども。
うん。
それで、まあ、ちょっとさっき軽く話したんですけど、お団子さんが出てきた時の夢があるっていうことで。
ああ、なんかね。俺が見た夢。はい。 それしか聞いてないですけど、だから怖いんですけど。
そう。
どんな形で出てきたのかわかんないから。
ね、あのね、もう、俺の中で謎めいていることなんですけど、
はい。
洗濯のね、これ、なんだ、直接その洗濯に関わるかどうかわかんないんですけど、あの、ヒント的なものになればなって思って、
はい。僕が出てきたってことですね。
出てきた。はい。出てきてた。しかもだから、さっきも言いましたけど、2、3年前ぐらいのやつで。
2、3年前に見た夢で。
見た夢で。
はい。
出てきてて。はい、ね。
大丈夫ですかね、これ人の夢の話ってみんな聞きたくないと思いますけど。
うん。まあ、短めにじゃん。そうなんだよな。人の夢の話って、まあ。
つまんないですよね。
七里滅裂だからね。まあ、その、どうしてもね。
夢出しってのもあるしね。
うん、そうですね。
うん、
だから、これ、文章に、俺もね、なんだかんだでさっき、危ないって言いながら、したためしてるんですけど、
はい。
細部はいいですけど、
はい。
まあ、なんかね、細部、体育館で超能力者がコインを大量に浮かせておりと、
うん。
聴衆に、このコインがなぜ浮いているかを、現在の価値基準と照らし合わせずに答えてくださいという問題を出し、
うん。
で、
まあ、でもそこまではなんかちょっと面白そうな展開ですけど、
ね。で、僕自身が、分からず考えていると、
はい、うん。
なぜかいた団子さんが、
はい、
現在の価値基準と照らし合わせずにそれそのものの価値を見ることって答えたらしいんですよ。その超能力者に。脇で。
僕はそれを言ってるけど、僕は何言ってるか分かんないですけど
ね。そう、いいんです。それは、だから、夢の中の、インスタンスの鎌田武さんが、
はい、
失礼、言ったんで、
はい、
でね、ここのポイントで、その答えにとにかく俺は、痛く納得し、さらに、悔しさを覚えてるんですよ。ここなんですよ。俺の中にない答えが夢を答えて、で、感情面で俺だから悔しいと思ったんですよ。これ、実に不思議だなって思ったんですけど、だからその、夢ってまあ、実にその通り、自分以外見てないものだから、主観以外入り込んでないものだとこう思ってるわけですけれども、
うん、
その主観の中に、主観を超えたものが用意されて、
うん、
そしてその主観側がちゃんとそれ悔しがれるっていう状態が生まれてたんですよね。これ不思議だなって思ったんですけど。
なるほど。
うん。で、少なくともその時だから俺問題を考えるという行為を取って答えようと、まあだから、
はい。したんですか？
したんでしょ。
へぇ。
悔しさが生まれてるんですから。
どういう問題でしたっけ？
もう一回言うと。
なんかコインを浮かしてるん
ですね。コイン浮かしてる超能力者が大量のコインを。
何枚くらいですか？
多分ね、100はくだらないですね。
体感で。
うん。
で、みんな上見て。見
て、うわ、浮いてるっていう。
浮いてる。
うん。で、問いが、
はい。
このコインがなぜ浮いているかを、
うん。
現在の価値基準と照らし合わせずに答えてください。
すげえ問いだな。
うん。
なぜ浮いてるか。まあ、じゃあ、現在のまず価値基準に照らし合わせて答えてみます？
そうですね。
そうすると？
うん。なんだ？
浮いてることは、
うん。
な物理法則を、
うん。
超えているから、
うん、
うん。現在の価値基準で答えればすごいですね。
価値基準ですごいっていうのはそれは、俺は、その思ったのは、
はい、
糸で吊るしてるとかそういう話かなと思ったんですけど。ああ、
なるほど。
そうそうそう。
で、現在の価値基準に照らし合わせなければ、
うんうん、の答えを、
うん、はまあ普通ですよ。普通。そのまま、それはうずくよねって。普通、うん、普通じゃないですかね。
でもその普通に近いのかと思うんだけど、
はい、
で、その、俺の夢の中にいた団子さんが、
はい、
現在の価値基準と照らし合わせずにそれそのものの価値を見ることって言ったんですよ。
ああ、その通りですよね。
うん。だから、
ね、納得いく言いますよ。
そう、納得いったんですよ。
はい。
どれも納得して悔しかったんですよ。そうなんですよ、うん。しかもあれですね、うん、夢の中じゃない側と一致するという。
そうですね、面白いですね。
恐ろしい出来事が起こりましたね。
あ
っていうね、
うん、
ことがあって。
え、でもそう思いますよね。
というと？
腑に落ちてるってことは、
そうそう。
それだと思います。そうだと思います、
ね。そうだと思ったんですよ、多分。
うん。
いや、ぶっちゃけなんだ。 何言ってるかよく意味は分かってないんですけど、書いてあることに関して。
はい。
いずれにせよ、その、選択から話始まってますけどね。
はい。
その、主観以上の何かが用意されている場合が、まあそれはね、ゾンビに追っかけられたりとかっていうことが、夢の中であれば、
うん、
それは客観だって言えるのかもしれないけど、
うん、
その、これは何だろうな。論理だから、なんか不思議に思えるのかな。
うん。
大丈夫ですか？
あ、大丈夫ですよ、はい。
うん。論理的に、しかもその、自分が納得できる、つまり自分の中に入ってたけど、外側に言われるっていう、状況っていうのが、夢の不思議さで、だっていう話。不思議だなっていう話で。夢って
不思議だなって話ですね。
夢って不思議だなっていう話。
不思議ですね。
うん。まあ、選択、うん、ちょっと違うかなって、確かに思ってたんだけど、うん、でもなんか不思議さをどうしても話したくて、登場人物だったし。
ああ。
うん。
面白かったです。
ありがとうございます。
はい。
選択はありますか？
選択っていうのは、例えばどういうことを指すんですかね。
そうですよね。ね、そうなってきちゃいますよね。
うん、まあ、それはそうですよ。はい、うん。どういうことを指すんですか？
ね、選択って、うん。すごいな。二者択一っていうところで、A か B かを選ぶっていうことを、これは選択でいいですか？
それで言うと三択も選択になりますよね。
三択も選択。
うん。
それはもう、1048択も選択です。
うん。二択、三択は分かりやすい選択だと思いますけどね。択が用意されてるっていうことで、かもしれないですけどね。
これ選択でいいですか？
選択っていうのはやっぱり意思があるような気がしますね。選ぶ方なんで。
うん。
二択っていうのは、その択が二個あるだけなので、
うん。
選ぶ行為が選択な気がしますけどね。
うん。夢の中にその選択があるかどうかって、この、説問自体が、選択とは何かにどうしても発展するってことは薄々感じてたんですけれども、もうこれはどうすることもできないんで、
うん、
で、まあ、だいぶ、1回目とかにも選択について、2回目か、
うん、
自由意志、決定論。で、正直、その、選択そのものが、普段常に行ってるような感覚そのものは あるけど、果たしてそれが行われてるかどうかっていうところに関しては、大丈夫ですか？
大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、うん。はい。
どう思ってます？自分は選択してると思ってます？
まあ今あった第2回かなんかのやつの時には、まあ、決定論と自由意志でしたっけ、の話で、まあ、どっちかっていうのがありましたけど、まあ、全ては決定されている、だからこそ自由であるみたいな、そういう話が出て、まあそれはすごい勇気もらえるなと思いましたよね。そういうことです。
ちょっと、そうですね。
うん、
セッティング大切ですね。やっぱりセッティング大切
です。セッティングが大切ですよ。
セッティング大切だなと思いましたね。
はいはい、
うん、ね。いずれにせよ、こう。そうなんだよな。これちょっとね。
はい。あ、じゃあちょっと僕もなんか夢があるか、ちょっと iPhone を見ようと思うんで、
はい。
ちょっと待っててください。
わかりました。
よろしくお願いします。
はい。充電してたんですね。
これかな。なんか夢で。 エバーノートっていうのがあって。
あ、俺もそれです。
なあ。うわあ、なんか嫌ですね。言いたくもないですね、これ。
ねえ。
うん。
俺も一個あったんだけど、これ言いたくないなって思ってやめたのがあるって。なんかそんなつもりないのに深層心理掘られてるっぽいやつが嫌
です。感じしますよね。うん、なんか、ユングの夢診断みたいな。
ね。
うん。いや、ちょっとどうしようもない怖い感じのがありましたけど。
うん。
行ってみましょうか、これ。
あ、いいですね。それはいいです。
あとで切るかもしれないですけど、これ。
好きね。好きにしてください。
はい、いきますよ。
うん、
あ。そんなに長くないですね。うん、100文字ぐらい。
うん。
見た夢。
はい。
炭疽菌の免疫を持つ。
ほう。
けれども、
うん。
自分から炭疽菌を出す子供。
ほう。
ほっぺたに、ハンコ注射のような跡があり、
はい、
それがどんどん増えていき、そのほっぺたに、白いオブジェクトが形成されていく。
はあ、
長男にそれが映るも、誰もわからない。兄の友人が、僕の部屋に隠れていて、
うん、
僕の親父に見つけられる。
うん、
兄は玄関から大音量を流し入ってきて合流する。
はい。
銭湯で母親たちと混浴する。
はい。
以上です。
すごい。なんか途中までめちゃめちゃ怖かったのに。
めちゃめちゃ怖いでしょ、これ。
めちゃめちゃ怖かったのに、最後なんかまったりしてましたね、家族で。
そうなんですよ。
怖っ。
ノストラダモスの詩みたいになったからね。いや、MMR みたいな。
ちょっと途中、ちょっと想像しちゃったんですけど、
うん、
いわゆるハスコラみたいなイメージ。
そうそうなんですよ。
それがすごいちょっと嫌で。
はい。そう、怖いんですよ、これ。
怖っ。それ、だからリアルタイムの時も怖いと思って見せ
て。めちゃくちゃ怖かったですよ、これ。
ああ。
うん。
覚えてるんですか、もうそれちゃんと。
想起できます。思い直せる。
はいはいはい。ああ、じゃあもうなんだ、映像をこう頭に思い浮かべることができるまである。
思い浮かべられますね。
ああ、怖いな。だからね、起きた時は、ほっとしたりするわけでしょうけど。
そうですね。まあいろいろ、そんなのありますね、
うん。結構怖い夢見るタイプ。
怖い夢も見ますし、
うん、
問題みたいな。
問題
そう、問題っていう感じの夢見ますね。
問題っていう感じの夢。
よくクイズ番組で、問題、
うん、
ででんみたいな。
はいはいはい。
あるじゃないですか。
はい。
で、何でしょうみたいな。
うん。
金太郎飴みたいな。世界みたいなね。なるじゃないですか。
はい、
あれを、なんかこう、リアルタイム、なんですかね、現実でやれるみたいな、なんですかね、クイズ番組に出るわけじゃないですよ。
うん、
いきなりその、デデンみたいな感じで始まって、
うん、
僕は部屋に一人でいるんですよ、
うん
で。そこにマンホールが3つあって、
うん、
で、どのマンホールの開けても、水でひたひたなんですよ。うん、で、出口が一つもない。うんさてどうするみたいなイメージ。そういうのは結構見ますね。問題的な夢。問題的な夢と思ってますけど、いつも。
じゃあ、はいはいこれねっていう、
はい、
一ジャンルを確立させるんですね。
問題的な夢ですね。
だから、やっぱどうしても、ちょっとなんか、深層心理見ちゃうような気持ちになっちゃいますよね。そんなつもりじゃなくてもね。
怖いですね。
うん。問題なんて言ってるくらいだから、それこそそれ、問いだし、
うん、
選択に移るわけですよね。
はい。
絶対にそれは。
そうですね。まあ僕は選択あると思いますけどね。うん、人によって、なんかその、うん、なんですかね、自分動かせるとか。意識的に、
うん。はいはいはい。
なんか、抱きつけたりとか。
はいはいはい。
そういうのできたりするとか言うじゃないですか。
うん、
それはなんか夢コントロールするみたいな話ありますけど。
うん。
ああ
、そうだ。明晰夢。
あ、明晰夢、うん。はい。
明晰夢は見ます？
明晰夢見たことありますね。
ああ、まあそんなにじゃないけど。
はい。
うん。
たまに行けますね。
うん。あ、わかるわかる。たまにあります、
ね。うん。だから、まあ、コントロールできるのもあるんじゃないですかね。
その明晰夢と、明晰夢じゃない普通の夢の状態あるじゃないですか。う
ん、はい。
明晰夢だと、はっきりとその、いわばコントロールがあるから、選択があるって、
うん、
まあなんか言える感じがありますけど、
うん、
そうじゃない場合が、だからその、なぜかその、ないっぽく感じるというか、明晰夢には完全にあると感じられるものは感じられないっていう部分があるじゃないですか。
うん、そうですね。
だからそれでこう選択があるのかみたいな話なんだと思うんですけれども、
ああ、まあ、それで言うと多分選択できないんじゃないですかね。選択できないけど、
うん、
選択をしようと思える自由はあるんじゃないですかね。
これね、でもなんかその現実世界が、
はい。
そうじゃないかって多分、そんな変わりないんですよ。
まあ、だから明晰夢の可能性もありますよね。
そうですね。ちょっと分かったっぽいだけっていう風の、
はい。
ぐらいのもんですよね。
はい。はい、いや、あの、コントロールできるかできないかっていうので言うと、
うん、
コントロールできるかもしれない、できないかもしれないにしときたいですけどね。
じゃあ、やっぱ結論から言うと、
はい、
せっかくだから、その、じゃあ3つ並べて、
はい、
夢、明晰夢、
はい、
現実っていう流れの中で、
はい、
まあ、コントロールの幅が増えるというか、選択の量、大きさ、サイズ、のようなものが増えてるという感覚ですかね。それでいいですかね。
感覚だけかもしれないですけどね。
うん。いや、これはそれは本当そう。それは本当そう。
はい、
うん。
まあでも決められてるから自由っていうのはありますね。
そうですね。立ち返るところはそれ
で、うん、そうですね。はい。まあそれは非常に心強い。
ああ。
はい。
で、そんな感じで、
その、はい、
夢は、
うん、
選択。あるかもしれないし、ないかもしれないという結論で。
はい、選択できると思える気持ちが強くなるっていう。気が大きくなる。
濃度がちょっと高くなってるっぽい。
はい。
はい。
ぐらいです。はい。
はい、じゃあどうも。
はい。
ありがとうございました。
あ、今日のは本当ですか？
全部そうです。
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 ありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。